こんにちは。この番組はシングルこなしの元とワーママアキノが何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信しております。今日は木曜日の武藤の一人会です。どうぞよろしくお願いします。こちらが配信になっているのは9月の18日木曜日でございます。皆さん、曜日感覚狂っていませんか？私は狂っていて、危うくこの放送をスキップしてしまうところでした。まあでもこれは、なんていうんですかね、私の場合はあきちゃんは本当たまたまだったと思うんです。でも私の場合は割とこの3連休、月曜日が祝日だったりすると割とよくある現象なので、危なって久しぶりに思いました。ということで、今日は何の話をするかというと、今日はエミー賞の話を中心に、まあ私が最近見てるテレビとか、この作品面白いんですよっていう話をまたしたいなと思います。あとは最後に And Just Like That シーズン3の話をしたいなと思ってます。どうですか、皆さん見てますか？セックス&ザ・シティがあんなに大好きだった皆さんは And Just Like That 見てますか？私の体感では SATC 大好きだった私の友人もほぼ見てません。そうね、ネット上でもすっごく、感想を見かけたいなと思っています。結構 U-NEXT に入ってらっしゃる方は多いので、なんか見れない環境にあるっていうよりは見てないなって感じがしますね。みんなもう選択肢の中に入んなくなっちゃったんだなって思って、ちょっと寂しく思っているんですが、最後にそちらの感想をお話ししたいと思います。お付き合いくださいませ。まずエミー賞、今回はそうですね、私的に一番大きなニュースとしてはザ・ベアが今回なんと一つも受賞ならずでございました。ザ・ベア一流シェフのファミリーレストランは、ここ、シーズン1、シーズン2ともうあらゆる賞を総なめにしていたんですが、なんとシーズン3では今回、受賞ならずということでした。シーズン3もさ、いいエピソードたくさんあったし、あのシドニー・スウィーニーが、あ、ごめんなさい、間違えました。アヨエデビリがね、ごめんなさい、役名がねシドニーだから、アヨエデビリの名前間違えちゃった、アヨエデビリが監督した作品とかもあったから、今回撮るだろうなって思ってたんですけど、残念ながらノミネートはしていたんですが、今回は残念ながら、受賞ならずということで、今回コメディ部門を席巻したのはApple TV プラスのザ・スタジオでしたね。もうすごかった。最多、ノミネート、最多受賞だったんじゃないでしょうか。あとはまあ去年からね、引き続きハックスも受賞していました。ジーン・スマートとハンナ・アインバインダーも受賞していましたね。もうハックスさ、いつ見れるんですか？ VPN を私がいじれば見れるのかな。でも私英語で見れないと思う、コメディは特にと思って、早く日本に来るのを待っております。あと私的にね、すごく今回の、エミー賞全体の中でも嬉しい受賞は、サムバディサムウェアのジェフ・ヒラーが助演男優賞を受賞いたしました。本当にすごい面々だったんですよ、他のノミネートした人たちも。だから今回は本当に嬉しい受賞となりました。しかもサンバディサムウェアはもうシーズン3でね、終わっているファイナルを迎えている作品なので、今回撮れないともうねないわけです。だから本当に良かった。サンバディサムウェア、もう一回作品をご紹介いたしますと、田舎に住んでいるサム、中年の未婚女性のサムの、日々の、引きこもごもを描いた作品でございます。家族とのなんやかんやがあり、友達とのなんやかんやがあり、仲いい友達がなんか、なんだろうな、自分だけが置いてけぼりになっているような気がする。仲いい友達はなんか結婚が決まったりとか、なんか新しい道に進んでいるのに、なんか自分だけちょっとうまくいってないような気がするんだけど、でいつもちょっぴり自信がないんですよね。ちょっぴり自信がないんだけど、なんか友達といたりとか、いろんな人と話聞いたり喧嘩したりしながら、なんかそれでも前に進んでいくっていう話なんですよね。本当にね、なんでしょうね、私まだ何回も見てるんですけど、まだ味がするんですよ。すごく味わい深い、コメディ作品でございます。1話もね30分ですごく短いですし、あと そうですね。この感情が揺さぶられるというよりは、じんわりいい話だなってなるので、なんかちょっと疲れてる時に、なんかちょっとお風呂浸かりながらいいドラマ見たいなっていう時にいいんじゃないかなと思います。サンバディサムウェアは、Unext で配信しております。では、リミテッドシリーズ行きましょうか。リミテッドシリーズは今回アドレセンスが、すごくかったですね。アドレセンスは助演男優賞、脚本賞、助演女優賞、主演男優賞、作品賞をすべて受賞いたしました。いや、オーウェン・クーパーは15歳での受賞になるので、エミーで最年少の受賞になるのかな。いや、すごいおめでとうございます。それぐらい、そうですね、リミテッドシリーズだって他にザ・ペンギンとかもあったんですよ。そんな中での受賞だったので、すごくやっぱり際立つものがあったんだなと思います。私たちの番組でもアキちゃんとは2回分、そして私も1人で1回話してるので、何回も取り扱った作品でもありますので、ちょっとね、感動もひとしおというところでございます。では次にドラマ部門いきますね。ドラマ部門は今回はザ・ピットが作品賞と、主演男優賞、助演女優賞を獲得いたしました。あとはセベランスですね。セベランスが今回残念ながら作品賞でもね、私はザ・ピット取ってほしかったから、まあ良かったんですけれども、セベランス待ちに待ったシーズン2だったので、もう大方の予想としては、いや、もうセベランスっしょみたいな、もうだって行っちゃ面白いもんみたいな感じだったと思うんです。ごめんね、私がちょっとセベランス肩入れしすぎなんですけど。で、今回受賞したのは助演男優賞でミルチックさんを演じていたトラメル・ティルマン、そして、主演女優賞でブリット・ローワーさん、こちらがヘリアールですね、を演じておりました。ヘリアール役のブリット・ローワーさんが、なんていうんですか、イースターエッグを残してくれて、受賞のスピーチの時に Let me out って書いてあって、あの紙にね、これはインニーが書いたってことっていう、なんだろうね、ファンに嬉しいサービスをしてくれていて、あ、さすがこういうところにも目くばせが行き届いていますねって思って見ていました。すごくそのあたりもね、セベランス人楽しいスピーチとなりました。で、ただずっとね、エミーってもうしょうがないことではあるんですけれども、もう人気番組が毎年毎年同じ作品が撮る、アボット・エレメンタリーが撮る、ハックスが撮る、ザ・一流シェフの、一流シェフのファミリーレストランが撮るみたいなのさ、で、ドラマだったらザ・ラスト・オブ・アスじゃないの今回とかさ、なんかもうおなじみの顔ぶれが毎回毎回撮るってなっちゃうと、どうしてもまあちょっとつまらないので、今回はね、ザ・ピットで良かったなというふうに思っています。まあ、ただセベランスがね、面白いことに変わりないんですが、ザ・ピットね、以前この番組の中でもお話ししたことあるんですけれども、リンク貼っておきますね。ザ・ピットはある病院の、ピッツバーグにある病院の1日を、朝の7時から始まって夜の20時までかな、その12時間を、1話1時間ごとで描いた作品でございます。1日の中でね、病院にいろんな患者が来るんですよ。で、いろんな患者が来て、これどうしよう、これちょっとペンドにしとかないとねみたいなことをやってるうちに、大きい事件が起きちゃって、大変ってなっちゃうっていうね、話なんですけど、この その1日しか見てないのに、その人たちの普段の働きぶりがやっぱちょっと見えてくるんですよね。こいつ普段からこうなんだろうな、この人いつもこういう立場でいろんなことやってくれてるんだろうなみたいなのが見えてくるんですけど、そういうね、背景が、なんだろう、たった一日の出来事を見ているだけなのに見れるっていうのもすごく面白いですね。あとやっぱりね、病院の予算の削られ方がえぐいんだなっていうのが、もう本当にね、見てて痛々しかったですね。なんでそこの予算が削られなきゃいけないんだろうってどうしても思いました。で、あとそうですね、エミー賞全体を通して面白かったとこちょっとお話ししたいと思うんですが、今回のエミー賞は何といっても、まあ、ザ・レイト賞のスティーブン・コルベアじゃないでしょうか。ザ・レイト賞も2015年からやって、まあ10年間ね、まあ今後もね、もう何事もなかったら続いていくような、もう ね、全然人気の番組だったのに、スティーブン・コルベアのトランプ批判によって今回番組が打ち切りとなりました。オープニングで出てきた際はみんながスターオベをするっていうようなね流れがありましたけど、なんかもう始まっちゃってますねっていう感じしませんか。あのプロフェッサーリスト、あのトランプが作ってるプロフェッサーリストとかもそうですけど、始まっちゃってるじゃんっていう感じだし、こっからエンターテインメントとかってどうなってくんだろうなって思うんですよ。でもなんかやっぱりこの間のね、あのフリーパレスチナ、そうだ、ハンナ・アインバインダーか、ハックスのが、まあ、フリーパレスチナを叫んで最後スピーチを終わらせましたけども、この間のガザを解放するべきだっていうね署名も、セレブたちの中で何万筆も集まってましたし、今回だってスティーブン・コルベアがね最後のスピーチでエレベーターが降りて来たって思ったら自分たちが声を上げていきましょうっていう話をしていて、なんだろう、こういうところではまだまだなんかこういった日は消えないんだろうなってまだ思っていられるんですがね、トランプ就任して1年でこれですから、こっから3年間どうなるんだろうなって思ってます。エプスタインリストとかの話、なんかなんて言うんですか、うやむやみたいな感じだけど、あれってどうなっちゃったんですかね。まあいいや、じゃあその流れでその流れにするのすごくちょっとね意図的っぽく聞こえちゃうと思うんですけど、まあ意図的なんですけど、シドニー・スウィーニーの話しますね。今回シドニー・スウィーニーがプレゼンターで登場いたしました。もうシドニー・スウィーニーといえば今もうほんと度級の話題の、あ、もうちょっと遅いかな、もうさすがに皆さんお腹いっぱいだと思うんですが、私はまだまだシドニー、もともと私シドニー好きなんですよ。だからまあちょっとね、こうやっとここでお話できるなと思っているんですけれども、まあ今回司会のネイトもね、シドニーが出る前に全身ブルーのジーンズのデニムのなんだ、塩ビ服って言わないですね、タキシードに着替えて、ちょっと一ネタ用意してたんですけど、ちょっと時間が押しちゃったのでみたいなこと言ってたんですけど、あれ本ネタなんだったのかちょっと気になるんですが、まあ私のジーンズはブルーってことですよねそう、それをやるんだろうなと思って楽しみにしていたんですが、まあもしくはあれでもいいですよね、バスウォーターソープの話してもらったってこっちは構いません。私はもうなんだな、 US の人たちはもうお腹いっぱいかもしれないけど、私はまだまだそんなに情報来てませんからまだまだいただけますよっていうつもりだったんですが、まあ残念ながら、まあシドニー・スウィーニー今回筒がなく、プレゼンターを終わられまして、でも彼女のこれまでのなんだろうな作品選びとか見てると、すごくインデペンデントな作品に結構出ているので、まあギャップの CM はさすがにさ、ひどいじゃんひどいんですよだからなんかなんでそういう仕事選びになっちゃったのとは思いますけど、でもまあもともとね、サタデーナイトライブか何かに出た時かな、本当に後ろ盾がない一人の女優がこういう仕事をしていくってすげえ大変なんだみたいなこと確か言ってたはずだし、まあ、これまでも何回もねそういう話は出てたので、まあまあなんでしょうね、そういう CM に出ないと稼げない、 CM に出ないと結局お金にならない状況そのものがちょっとね、どうなのかなっていうところもあるのかもしれないですね。でもさ、にしたってさ、そんな私のジーンズはブルーなんて言う、あそこまでのこと言う必要あったかみたいなのはやっぱ思っちゃいますよね。まあいいや、そうかな、まあミー賞の話はこんなところでしょうか。あとね、オープニングでネイトのコントのところでスタンリー・トゥッチのね話をしてたんです。ちょっとその話触れたいんですけれども、まさか未来では、スタンリー・トゥッチがイタリアに行っていろんな食べ物を食べ歩くっていう番組が2つもできるとは思わなかったねっていうお話がありましたね。私たちもエンタメクラブスーパーノヴァというね作品をご紹介したことがありましたが、そちらにも出ていた俳優のスタンリー・トゥッチなんですけれども、そう、 私ね、その2つも番組どうやらあるってことは知らなかったんですが、1つそのうちの1つ見ているんですけれども、そちらがディズニープラスで現在放送中のスタンリー・トゥッチのイタリア料理に恋してという番組でございます。こちらディズニープラスでも見れるんですけれども、もともとねナショナルジオグラフィックの番組なので、ナショジオの YouTube でもご覧無料でご覧いただくことができます。これねすごい面白いんです。まあ、全部で5話なんですけれども、スタンリー・トゥッチがイタリアのそれぞれの地域に行って、この地域はこういう特色があってこういうものを食べてますみたいな、こういうものが、美味しいですみたいなのをやるんですけど、毎回そのためにねスタンリー・トゥッチがねワイン飲んでんのいいなと思って見てるんですけど、そう、その中でも私ね、ディズニープラスの中で言えば4話目にあたるアブルッツォという、地域がねすごく面白かったんです。私がイメージしてるイタリア料理って、まあ、それぞれあると思うんですけれども、まあ、スパゲッティとかピザとかねそれぞれあると思うんだけど、そのアブルッツォという地方でのイタリア料理って、あ、イタリアのものなんだこれってとか、あ、知らなかったとか、あとそうですね、まあイタリアって半島だから山も真ん中の方に山があって、ね、それぞれの半島では何だろうな、海に面しているところも多かったりすると思うんですけれども、それぞれの特色があったりしてすごく面白かったですね。郷土のね、あのパン窯とかを何だろう、最近復活させた地域とかがあったりして、あ、これは楽しくていいですねと思って見てたりしました。こちら YouTube でもご覧いただけるのでおすすめです。スタンリー・トゥッチのイタリアに恋してでございます。ではエミー賞こんなところですかね。まあ、今回は本当に新しい番組が、ザ・スタジオとかもそうですけど、新しい番組がねどんどん受賞してくれて、なんだろう、まあもちろんね、このこれまでシーズンが続いてるってことは面白いし人気があるんですよ。だからここからも全然なんだろうな、伸びてってほしいという気持ちもありつつ、そんなに長くやるよりはなんだろう、惜しまれてやめるのも一つありですよねみたいなところもあったりするなぁという気持ちを込めて、And Just Like That の話に移行したいなと思います。こんなことは言いたくなかったな。では参ります。And Just Like That は、Sex and the City の、あのと言っていいかもしれません。あの Sex and the City の続編にあたる作品でございます。今回残念ながらシーズン3でファイナルが決まりました。全くご存じない方のために説明しますと、まあ、SATC の部分はちょっと省くんですけれども、シーズン1では、なんとビッグが亡くなるという、まあ、主人公のキャリーが、最愛の伴侶を亡くして、そこからどう立ち直っていくかを描いていきます。でシーズン2では、以前大恋愛をしたエイダンがなんとカムバックします。そしてシーズン3ではエイダンとの最後どうなっていくのかっていうのを私たちは見守ることになりますという感じでしょうか。まあ、キャリー周りだけで言えばね、そうなんですよ。なんかさ、セックス・アンド・ザ・シティもシーズン1、2そんなに、まあ、その当時としては面白かったかもしれないけど、今見返してみる私たちの面白さとしてはシーズン3ぐらいからかやっぱ面白いよねみたいなところがあると思うんです。シーズン2の後半も良かったけどね。だからなんかもうちょっと頑張ってみようか、もうちょっとやったら面白くなるかも、もうちょっと行ってみようみたいな気持ちでシーズン、1、2、なんなら3まで私は見ていたんですよ。なんですけど今回ね残念ながら打ち切りでした。でまあざっくりとした感想なんですけれども、まあ、若干物悲しい。やっぱり私やりたいことはわかる、なんでこうなったかっていうのもわかるんですけど、やっぱサムがいないと全部ダメなのかもなって。いや、そんなのさ、卑怯ですよね。もう、それ出してきたらさ、なんだって言えちゃうからさ、そりゃ卑怯な話だとは思うんだけど、サマンサがいないと、やっぱなって思っちゃうところも、どうしてもあるなぁと思っています。じゃあ、ちょっと順番に話していきますね。まあ、And Just Like That あの SATC の続編ができるんだから、まあそりゃ今風になってなきゃもちろんいけないわけですよ。だからあんなね、白人の女性たち、白人の金持ちな女たち、マンハッタンに家を持ってる金持ちな女たちの話をしても、今はなんていうんですかね、ちょっとみんなへきへきとしちゃう、ちょっとそれはないだろうっていうところがあったと思うんです。だからなんとかどうにかこうにかして、金持ちの女たちの、しかもヘテロセクシャルの女たちの話にしないようにっていう、なんていうんですか、気持ちはすごく伝わってきました。ただ気持ちは伝わってきたけど、ちょっと上滑りしちゃってる。シーズン1に関してはやっぱキャリーってすごいねって若者に言わせるっていういやそりゃないよっていうこともあったりしましたしね。でシーズン2に関してはエイダンと再び再会するんですけれども、まあ、キャリーがさ、ビッグの大いなる遺産で買った家キャリーが買った家だと確か認識しているんですけれども、キャリーがビッグの遺産で買ったでっかい家、そこにエイダンと一緒に住むかと思ったら、エイダンは子供の面倒があるから帰るって言うんですよ。で、分かった、そりゃそういうこともあるでしょう、だってみんなそれぞれに事情があるから。で、シーズン3になってようやくエイダン、そのこともいまいち片付かないままキャリーとなんやかんやすったもんだしつつ別れるっていうね。あ、もうごめんなさい、ネタバレなんですけど別れるんですよここからネタバレありでお話ししていきますね。いやでもね、みんな分かってたと思うんですよ。だってエイダンとうまくいかないのもう私たちこれで見るの3回目じゃないですか。1回別れて、でもう1回復縁して、キャリーが復縁したいっつうから復縁して、でまあ映画版でもね再会して、で今回ですよ、もう復縁系で言ったらまあ3度目の正直なわけじゃないですか。だから分かってたのでそう、このシーズン3の冒頭では、女は自分が何に巻き込まれた考えていたっていうモノローグがあるから、もう私たちはそれを予見しているんですよね。だからそれ自体はまあいいかなと思うんですけれども、なんかちょっと最終は引っかかるところがあったので、それは最後にお話ししたいんですが、ちょっとその前にシャーロット・ミランダのお話をしようかな。シャーロット今回ハリーが、なんと癌になってしまうということがあって、もう本当に癌になったことをね、ハリーはあまり人に言わないでくれって言うから、シャーロットは誰かに言いたいんだけど辛くて、もう自分一人で抱えきれなくて誰かに言いたいんだけど、まあハリーがねやめてほしいっていうから、それを秘密にしてるっていうのが今回の前半の流れで一つ大きな話としてあるんですけれども、それをキャリーたまたま、ハリーのおむつを買いに来ているところをキャリーに見られてしまって、そのグロッサリーでおむつをなんか持ったままキャリーとハグをするっていうシーンは、私今回のシーズンの中ではね、結構一番ぐらいに良かったんじゃないかなと思うんですよ。それ多分エピソードどれぐらいだったのかな、まあ中盤ぐらいだったと思うんですけれども、なんかそのあたりもうちょっと掘り下げても良かったんじゃないかなと思うんですよね。やっぱこれから家族の介護が必要になってくる。まあ介護の話はね、ミランダがスティーブのお母さんとやったっていうのはあるんだけど、こっから配偶者の介護とか配偶者の病気っていうのが出てくるから、もうちょっとそこと向き合っていくシャーロットを見せてほしかったなと思うんです。私たちがシャーロットから勇気もらえたシーンでやっぱり一番思い出深いのって、エリザベス・テイラーの時、シャーロットが不妊治療がどうしてもうまくいかなくてっていう、それでも流産しちゃって、そんな中でもなんとか、ブレディの1歳の誕生日にエリザベス・テイラーと同じピンクのワンピースを着て、ピンクのドレスを着てやってくるっていう、あのシーンが私たちの、なんだろうな、中で生きているシャーロットだと思うんですけど、あれに匹敵するドラマが今回作れたと思うんですよ。だからまあもちろんね、この後シャーロットが、まあ自分もまあ中高年だからもうめまいがひどくなっちゃうみたいなのがあったりするんだけど、なんだろう、こういう、まあ看病してる最中での、なんだろうな、看病してる最中でのこのクスッと、でも日常っておかしいこともあったりするし、 ずっと悲しいことだけじゃないよねみたいな話が見れるのはすごくいいかなと思ったんだけど、で最後にさ、もう最後の最後の最終話、ハリーがなんと今までガンのせいで勃起できなかったのが勃起できるようになって、最後あごめんセックスするから今日はサンクスギビングのパーティーじゃないや、ディナーご飯はいけませんっつってキャンセルするみたいなのはすごい、それはすごく良かったんだけど、もうちょっとシャアの話踏み込んで書いてくれてもよかったなと思います。あの結末自体は良かったと思う。ハリーが勃起して、おやったセックスだみたいになるところ。あれは良かったと思うんだけど、もうちょっと、苦悩しているシーンが見たいっていうわけじゃないんだけど、あの時シャーロットも頑張ったしっていう気持ちにやっぱりなりたかったなっていうのはちょっと思いますね。そんなに悪いっていうわけじゃないんですけど。で、あともう一つがミランダなんですが、ミランダは、シーズン1、2から、アルコールの問題を抱えていて、今回はアルコールのね、問題を人に初めてカミングアウトするっていうシーンがあったりとか、あとはそうですね、ただそれはさらっと結構言っちゃったんですけど、あとはそうですね、なんといってもブレディに、子供ができる。しかもブレディは2回ぐらいセックスした相手に子供ができた。で、向こうとしては、子供ができた側の女性は別にブレディに関わってほしいとかは思っていないっていう状態。まんまミランダをトレースしたような状況に落ちているわけですよね。シミュラーシチュエーションっていう感じですよね。なんですけど、そこでスティーブが言った言葉がさ、孫が俺たちの顔を知らないなんてありえないみたいなことを言って、そうだそうよねみたいなことをミランダが言って、またミランダがねそこで元気出すんだけど、あんた自分がそれやられたら多分嫌だったと思うよみたいな、スティーブのお母さんとかに介入されたりするの絶対嫌だったと思うよって思ったから、そのあたりはちょっとね、どうだろうって思いましたね。ミランダも年取ってって、ちょっと不適切なことしちゃうとか、なんでしょうね、ミランダっていつも行き当たりばったりなんだけど、その行き当たりばったりをなんとか正解にしていくっていうタイプだから、今回もちょっと適切なことはあったし、あんな身分を隠して美容室に来られたりしたらめちゃくちゃ怖いけど、それもちょっとありかなとは思いました。ミランダってずっとわちゃわちゃしてるし、今後もブレディのお母さんとはああやってわちゃわちゃして過ごしていくのかなってちょっと思ってます。あと今回ね、ミランダがしたシーズン通してやったことといえば、キャリーの家にカラオケマシーンを買ってきたっていうことなんですけど、でカラオケのね会にはなんとパティ・ルポーンがいたんです。しかも先々週かな、私たちハミルトンやりましたが、ハミルトンのジョージ・ワシントン役をやったクリストファー・ジャクソンもその場にいたんですよ。でカラオケマシンあるんですよ。だから期待するじゃないですか、おパティ・ルポーン歌うなこれ思うじゃないですか。歌わないので、クリストファー・ジャクソンも、シーズン1じゃないや、エピソード1でちょっとアカペラ歌ったんだけど、アカペラのシーンの時、せっかくクリストファー・ジャクソンがリードやってるのに、そのリードやってるクリストファー・ジャクソン抜かないんだよね、カメラで。それもなんだよって思って、全然違うとこを映してるんですよ、クリストファー・ジャクソンが歌ってる時にね。なんだよそれって思ってたんだけどで今回カラオケマシーン導入しましたってなった時にさ、歌わせないんかいってやっぱみんな思ったと思うんです。でだから、でしかもそのなんだっけ、そのエピソードの最後に、このカラオケマシン置いて帰るねっていう、このカラオケマシンはキャリン家にあるよっていう印象付けを最後にしたんですよ。だからこれ最終回あるぞ、みんなで歌っちゃうぞこれやって思って待ってたら、最終回歌わないのあれがねちょっとした残念でしたね。あとリサとシーマのエピソードもそれぞれ良かったなぁと思います。シーマをサマンサにしたかったんだと思うんだけど、やっぱりこのあのバランスの中で、みんなが結婚してる、みんなが結婚に憧れてる状態って、そういうの別に今みんなそんなトラッドなワイフたちを別に見たくなくないかみたいな、もちろん今ねキャリーはシングルに戻ったわけですけど、シングルに戻ったからこそね、なんでしょうね、 見せれるものもあったから、あの最終回はあれはあれでね、その一つの選択っていうことかもしれないんですが、ちょっと最終回の話をしますと、最終回は結婚って何なのかっていうのをキャリーが語るところがあるんですよね。で、結婚って何なのか、キャリーなんて言ったと思いますか？今2025年ですよ。キャリーは結婚はね、選ばれた証って言ったんです。思うじゃないですか。最終回だぞ。思うじゃないですか。2008年じゃないからね、今。って思ってんの、こっちは。じゃあでもこれ最終回の冒頭10分ぐらいの話だから、こっから巻き返し来るわ。って思ってたんですよ。しかも、結婚って何なのって聞かれたのが、独身のシーマなのね。まあ別にシーマはこの後結婚しそうな流れになるからいいんだけど、さ、選ばれた証って言わせるか、キャリーに言わせないでしょって思う。まあでもキャリーは言うか。キャリー言いそうだもんな。まあいいや。それはいいとします。ごめんなさいですね。で、まあそういうのがなんやかんやあるから、最後キャリーね、なんて言うのかなって、この最後まで見ていくと、まあ、そうですね。私が見たかったものは残念ながら映ってなかった。私は何だろう。彼女たちが、ニューヨークに住む彼女たちの友情、そしてど根性物語が割に見たかったので、なんだろうな。最後は、まあ、今回は友情パートは薄めだったんですよ。でもそれはそれでいいの。それぞれの、なんかモンタージュで、それぞれが、なんだろう、家庭を持って楽しくやってます。それぞれに居場所があります。そしてキャリーは一人の自宅に帰ってきます。で、キャリーのモノローグで、女は気がついた。孤独ではない。自分の力で生きているのだ。というモノローグに入っていきます。これはキャリーの小説の中で、キャリーの小説の主人公が、まあ、最後一人になるんです。で、最後一人になるから、これ、ちょっと続きないのってエージェントに言われるんですよ。いや、さすがに一人になるって悲しくない？みたいなことをエージェントが言って、まあ、これは不倫なのわかるじゃないですか。だから、キャリーは最後一人になるんだっていうのはわかるし、この、そう、自分の力、で生きているっていうメッセージはすごくいいんですよ。いいんだけど、やっぱなんか SATC でサムとかが一緒にいるの見てたから、この4人でなんとか力合わせてなんか踏ん張ってこうっていうの見てたから、やっぱどうしても寂しくなっちゃいましたね。これがなんだろうな、ガールズとかだったらまたさ、あそこでさ、ハンナがそういう風に言うんだったら、別にこれって孤独じゃなくて私が一人で生きてんだよね、私の力でっていう感じだったら、まあまあわかるなと思うんですけど、ビッグの遺産で買ったでっけえ家だしな、みたいなのもちょっと、ごめんね、ちょっと思っちゃったりもして、なんとなく、腑に落ちないというか、私をエンパワーメントしてくれるドラマとしては機能しなかったなというのが正直な感想でございます。あと、こんなこと言ったらもう本当にあれかもしれないんですけど、キャリーってちょっと抜け感のある、わざと外した、なんだろう、コーディネートするじゃないですか。それがちょっとね、もう見てられない時があるんだよね。わざとの外しが、ちょっとわざとになってないというか、シンプル外れちゃってるっていうのがあって、その時はまあリサの方が素敵だから、ブラックシャーね、だからなんか、そこもって思ってましたね。まあでも、最後のサンクスギビングの回とかの、キャリー割にガーリーな、お洋服がお似合いになるので、あのあたりはね、すごく良かったかなと思うんですけど、というところでしょうか。私の And Just Like That の感想。あとこれ最後にもう一個言いますね。これはあんま大した本編と関係ないんですけど、エイダンがさ、 この子供と一緒についてなきゃいけないって言って帰るんですよ。で、エイダーの息子は何かっていうと、ちょっと ADHD 傾向があるっていう風にもう診断が出ていて、で、母親はアデロールをね、持ってきてほしいっていう風にキャリーに頼むんです。で、それでまあ一悶着もあったりするんですけど、で、アデロールをエイダーはね、飲ませるのが反対なの、その息子に。でも診断もついてるし、アデロール飲んだ方が本人のためになるんじゃないのって、もうその息子を暴れちゃってちょっと若干手つけられないみたいな、なんて言うんですか、まあ、窓ガラス割っちゃうみたいな、まあ結構大きい息子なんですけど、高校生とかなのかな、高校卒業してるぐらいなのかなっていうぐらいの息子なんだけど、そういう傾向にあるから、それさ、エイダンがいるんだから何のためにずっとそばにいるのって、なんかエイダンはアデロールをというか、彼自身が結構依存傾向が強いから、薬なんか飲ませたら依存するだろうって言ってるんだけど、いやでもさ、飲ませてあげたらってごめんね、なんか全然関係ない感想で私思っちゃったんですよね。なんかそのためにエイダンがいるんでしょって、それをコントロールするためにそばにいるんでしょうがって思っちゃったんですよね。まあでも、薬に対する考え方はそれぞれあると思うし、なんか私も当事者じゃないのにね、こんなこと言うのあれだから、ちょっとね、エイダにちょっと悪いことしたかなって思いましたけど、今は。そうそう、ちょっとそういう風な感想を抱きました。というところでしょうか。あとね、エイダがね、しつこい。エイダほんとしつこくてシムっぽい。エイダンも昔好きだったんだけど、やっぱね、浮気疑われてるっていうエピソードがあるんですけど、今回ね、キャリーの話で。そのさ、疑われてる時ってもう、なんて言うんですか？なんか、全部嫌になっちゃいませんか？相手とのことが。これまではっきり信頼関係を築いてきたはずなのに、なんでまたこういう風に疑われなきゃいけないんだろうな。でもまあ私が一回過去にね、そういう疑われるようなことをしてるからかな、みたいなさ、思うんだけど、やっぱそう、ずっとな、20年越しぐらいかな、経ってもそうやって疑われて、目光らされてて、なんか行動に干渉されたら、もうほんとしつこくて、もうって見てて思いましたね。そうね、だからなんかこれはなんていうんですか、この性別関係なくですけど、この自分が寂しいからって相手のことを疑ってると、相手は自分のこと絶対なんだろうな、それ以上心を開いてくれないし、なんなら心離れてっちゃうのになっていつも思って見ていますということで、今日もねさっと話そうと思ったら、なんともう40分ぐらいになっちゃうということで、いつも本当にお付き合いありがとうございます。まあ、アンドジャストライクザットのについてはね、ほとんどの人が見てないのでだからこれもね、聞かれてる方少ないとは思うんですけれども、どなたかとみんなね、アンドジャストライクザットの感想をみんなで話したいなって思われてた方がいるんじゃないかなと思うんです。私もそうなんですけど、でもみんな見てないから、まあみんなが見てなくても、私たちはねここで集まってお話ししましょうね。よかったら感想などもください。アンドジャストライクザットのね。ということで、今日も聞いていただきありがとうございます。この番組では皆様からのご質問やご相談、取り上げてほしい話題をお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。またハッシュタグ正解のない話、正解が漢字、その他ひらがなでつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントしに参ります。皆様からのフォローやコメント、いつも大変励みになっております。本当にいつもありがとうございます。では明日はあきちゃんの一人会です。どうぞお楽しみください。ではまた次回、失礼いたします。